鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をお届けしてまいります。今日が最後の、今年最後の放送です。最後までよろしくお付き合いください。さあ、ご一緒してくださるのは小塚歩夢アナウンサーです。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。2023年も今日を含めてあと3日、明日、明後日、し明後日はもう2024年ということになっております。
ははもう暮れも押し詰まってまいりました
ね。JRA の競馬、昨日ホープフルステークスが行われ、全日程が終了いたしました。
そして昨日の最終レース終了後、1月から調教師に転身する田中勝春騎手の引退式が行われました。
はい、
あのリスナーの方からもお便りいただきまして、ポカポカ湯たんぽさん、
はい、
引退式現地で見ました。多くのファンが残っていて、ファンから愛されていたことが分かりました。またよしこさんがプレゼンターとして田中勝春騎手に花束を渡していましたね。生でよしこさんを拝見することができて嬉しかったですと。
かっちゃんの顔見たら、こう込みなんか込み上げてくるものがね、やっぱりありまして、やっぱりその引退まで、52歳の引退までもうずっと変わらずにね、デビューの頃からね、ずっとあのカッチースマイルで明るくて、もう場を盛り上げてね、もっと気を使ったり、でも天性の明るさで、昨日も本当に素晴らしい引退式でしたね。今までに見たことがないくらいあったかくて、
あったかかったですね。
もうとにかく明るい、ほんわかとした引退式でね、ご挨拶も良かったです ね、
参加された方々も、ご覧になったファンの皆さんも笑顔でしたもんね。
そうでしたね。あの時の時もちろんそうですけれども、あの馬の気持ちがよくわかるし、本当は馬と話ができるんじゃないかしらと思うくらいなので、あのそういうところを生かして、ぜひいい厩舎をね、作っていただきたいですね。
はい。そして先週のこの番組でよしこさんに有馬記念とホープフルステークスを予想してもらいましたが、はい、有馬記念は上位3着馬が入った馬連4頭ボックス見事的中、これで6週連続になりました。
ね、嬉しいですね。有馬記念が当たるって本当に嬉しいですね。
結構生まれ2730からつきました。
つきました。
うん。
なんか買わなきゃと思っちゃいました。今度ちょっと記念品 ね。
いい年の瀬、年の暮れになりましたね。
はい、なりました。おかげさまでありがとうございます。
はい、来年も期待しております。はい、
頑張ります。
この後は先週に続きまして、毎年恒例馬主のドクターコパさんこと小林幸明さんをスタジオにお迎えしてお送りします。
今週は来年2024年のお話です。どうぞお楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。2024年はどんな年？ドクターコパさんインタビューということで、先週に続き今週も馬主のドクターコパさんこと小林幸明さんをスタジオにお招きしてお送りします。それではご紹介いたしましょう。小林幸明さんです。
こんばんは。よろしくお願いします。
今日もお忙しい中どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。
はい、
それではもう早速お伺いしてまいります。来年2024年の期待馬から教えていただけますでしょうか？
はい、デビューしてるね、
はい、
3歳から上なんですけど、
はい、
まあ、ハンプトンっていうのとパサディナとサントスとビキニボーイと、この4頭を今期待してる。
はい
はい、あのハンプトン、まあ、パサディナっていうのは、まあ、ダート馬なんですけどね、まあ、今3勝クラスにいます。はい、どちらがオープンまで行ってもらいたいなと思ってるんですね。はい、でビキニボーイは、まあ、ダートでも芝でも走れるんですけど、
はい、
これもまあ今3勝クラスなんですけども、もしもう一つ勝てればと。でまた1勝クラスなんですけど、コパのサントスっていうのがいましてね、
はい、
未勝利だ身でありながら1勝クラスに、東京競馬で挑戦して、で松岡君が乗ってうまく勝ったんです。
はい、
でもう使い詰めてきたんで、まあ、今休ましてるんですけれども、まあ、春早々これ
は
渋馬なんですよ。私にとっては珍しい、はい、ま
あ、
これがうまくトントンと言ってくれたら、
はい、
距離持つんで、天皇賞
狙って、春の天皇賞ということですか？
3200やってみたい。
来週2025年ですね。再来年ですね。
はい、はいオーナーってこういう夢見てないとね、それと嬉しいことに、あのフェベレリステークスってあるじゃないですか、
はい、
でその当日の第10レースに、一番フェブラリーステークスでみんなが記憶に残ってる馬ってことで投票したらコパノリッキーが一番だったらしいんです、
連覇してますものね、
はいはい、ですからその、フェブラリーステークスの前の10レースで、コパノリッキーの冠がついたリッキーズカップとかなんとかっていう、
日本中央競馬会70周年ということで、はい、
それを記念してね、はい、知らなかったんですけどファンの投票があったらしくて、よろしいでしょ、よろしいも何もないよね、お願いしたいくらいですよね、はいっていうことで
、そして来年デビューを迎える明け2歳馬、はい、何頭ぐらいいらっしゃる
んですか、中央が13頭ぐらいだと思うんですね、はい、で地方も同じく13頭ぐらいだと思っているんですけれども、はい、その中でパサリナの全兄弟がいるんですね、コパノジェームスっていう、あとコパノマロンっていうのがいましてね、はい、これモザースコットの子供で背丈はないんですけど、まあ、スピード馬です、僕の好きなタイプ、細くなく高くなくチンコロデデブってこれですね
お尻ですよね、
はい、はい、まあ、だから得意の選び方で、
はい、
ですから北三ブラックも買えなかったわけですけどこれとかですね、あとビキニボーイの判定のコパノハワードと、ラブミーレディっていうラブミーちゃんとコパノリチャードの牝馬から生まれたのがいるんですね、リッキーの子供なんです、はい、コパノハーンだ、これちょっとね弱いところがあるらしくって、デビューするかなと言われちゃってて、
へー、
ハーンはジンギスハーンから来てるんで天下取りたいと、はい、思っておりまして、
はい、
1歳、それから来年生まれる予定馬の中にも楽しみしている馬がいると思うんです、
ね、はい、来年生まれるのはちょっとフィーリングですよね、はい、ね、フィーリングのリッキーですよね、キモンレッド、
はい、
だからルビーのお母さんですね、お母さんにこれはあれですね、上海ボビーがついてるんですけども、これは面白いかなと思いますね、来年生まれてくるのには、
ね、
はい、まあ、いろいろ楽しみもあります、
ね、やっぱりまずそのお父さん選びとかね、そういうのもすごい、ね、どんなお婿さん迎えようかっていうところからの楽しみですもんね、
はい、だからね、僕はねそういうことができるオーナーになったっていうことが一番嬉しいですね、
はい、
自分でこう待遇を決めてつけられる、ね、まあ、繁殖に限度がありますけどね、でも、まあ、その範囲の中でね、
ですからサントスが芝で活躍したりするとまた芝もいいなっていうね、
ひっくり返っちゃって大変ですよ、もう有馬記念なんか来年両方の今来年のここなんかも大いべえばり散らしちゃっても
はい、もうね、そしてその風水のいい枠に入るようにと、ね、いうことですもんね、はい、という、まあ、本当に楽しみがいっぱいで、コパさんを拝見していると馬主さんとして本当に楽しんでらっしゃるって、
本当、ね、楽しんでますね、
はい、感じます、
多分だから他の方とはちょっと違った楽しみ方してんでしょうね、
はい、
風水的に見ちゃったり、
はい、ね、はいはい、そしてコパさんといえば風水、毎年お伺いしていますが、来年2024年は風水的にはどんな年になるのでしょうか。
僕はまあ経済的なことよく分かってる人間じゃないんですけれど、ある人の話、この間ラジオの番組で一緒になった、まあ、いろんなこと分かる方に聞いてみたら、来年早いっていうキーワードがあって、でその早いっていうキーワードがあったら、いや小林さんぴったり、日本の自動車産業は来年は世界を席巻しますよと、周りはどうか分かんないけど日本経済悪くないと、だから競馬もある意味で早いサラブレッドスピードですもんね、だからいいんじゃないかと、だから我々競馬ファンとしてみると来年はなんか今年よりももっと楽しい、なんかそういう年になりそうだと思いますね。
なるほど、
はい、
ますます楽しくなる、
そうですね、
だからもう長距離たらたら走る馬より短距離ピッって
でもキーワードはその速いっていうのを他に何か、
あと若い、
はい、若い、
あと綺麗、
綺麗、
それから決断力があるっていうことですよね、迷わない、あと理想の自分に向かっていくっていう、
はい、
だから馬券も自分の理想形を来年は考えればいいんじゃないかな、僕の理想形はですね、競馬は勝つゲームだ、だから単勝がもうポイントで買うんですね、だから単勝複勝で、例えば単勝は、まあ、3番がラッキーだとかしたら3番の単勝と、その日に1と、まあ、6がいいとしたら複勝で1と6買うんですよ、だから単勝は単勝、初めから複勝狙いは複勝、だからこれが複勝狙いで買った馬券が 2,3 着に来れば締めたと思うんで、みんなからなんでお前それのさ馬単買わないわけとか、
はい、
言われるんだけど、でも勝つ馬と3着まで来る馬は別だろうっていう考え方があって、 それを来年は直します。
あ、そうなんですね、
はい、来年は理想形を変えます。
はい、あ、そうすればいいわけですね。
そうですよ、
思い描く理想形を変えれば、はい、何にでもこういうふうにね
応用できる、
はいはい、で迷わないで決断力、
そうです、
大事ということです。はい、いいですね、分かりました。
そうですね、
はい、
あの来年の運気のいい、まあ、ジョッキーとか、
あー、ジョッキーね、調
教師とか、
はいはい、あの運気のいいその、まずジョッキーなんですけど、はい、年配者からいくと横転、横転って来年辰年なんですけども、この辰年に大きなレース勝ってんですよ。
あ、そうですか、
はい、あとは戸崎、
はい、
北村博士、
はい、
あとデムーロ、
はい、
はい、で調教師はですね、
はい、
松下黒岩武井という若手、
あ、黒岩先生もねこの間語りましたし、
あと池添学さんがいいんで、
じゃあジョッキーは割と、はい、ベテランというかね、
多いのが多いですね。あと若いところでは菅原龍一
騎手ですか、
今最近ちょっと乗ってないけれども、はい、でもこういう子がなんかチャンス掴む可能性もありますね、
はい、
あとあのすごく硬い乗り方する坂井学君、うん、なんかもいい年ですね、まあ、狙いは横転戸崎デムーロあたり行ってみると、まあ、まあ面白いかな、
うん、うん、はい、あ、じゃあぜひ、
調教師はね松下黒岩武井という、はい、若手コンビ、
はい、
池添学さん、ちょっと年配者としては小島茂さん荒川さんとかっていう、
はい、
だからちょっと渋系のところの調教師です ね、
はい、
ね、
うん、ぜひ皆さんねあの覚えておいていただきたいと思います。それからラッキーナンバーはどうでしょう。
1と3ですね。
1と3、
はいはい、3はスピードって表すっていう数字なんですよ、
はい、
ですから来年のテーマですね。
そうですね、
うん、1っていうのは自分自身ということは、まあ、理想って意味があるんで、理想を見つけてっていうのと数字は連動しますね。
なるほど、
はい、
1と3ということですね。あと毎年伺っている食べ物と、はい、それから色も教えてください、
は
い、
色はあの赤っていうのはまずポイントになりますね、
はい、
赤はまあスピードを表したり決断力とかっていうのを表しますね。ですから赤、
はい、
それからあのさっき珍しいんですけどシルバー、つまり銀色、はい、
ええ、
これはあの愛情とかそれから財産とかを表す色ですね。だ落ち着きとか、
はあ、
で21世紀ずっと通してのラッキーカラーのゴールド、
はい、
だから赤銀金というこの3色が来年のラッキーですね、
はい
はい、
ラッキーフード食べ物はどうでしょう。
うん、鶏肉、
はい、
それから青魚、
はい、
で一般的に青魚っていうと寿司まで入るんで、
あ、
ただ困ったことがあって、
はい、
僕青魚が大嫌いなんですよ。
え、そうなんですか。
だから来年困っちゃって、ラッキーカラーの半分食べないんで
酢でつけたりしてもダメですか。
酢が嫌いですから。
あ、さようでございますか。失礼いたしました、
はい、まあ、嫌いなものが多い方が 運を変えるときに早い。よくさん嫌いなも食べ物ないの。
あ、ないですね。
あ、それってなかなか運が変わらないんですよ。
あ、
僕なんか思い切って来年大勝負行くときは多分酢の物食べて、青魚食べて、なんかこの辺買いなんて言いながら馬券買ってるかもしれません、
あ、運気を変えるんであればそれ無理に
食べるんですかね。食べる。僕はあの青いシシトウとかピーマンも大嫌いなんですよ、で天ぷら屋行っても大将が分かってるんで絶対出さないんだけど、昼ランチ食いに行って今日シシトウと乗っけてもいいよって言うとなんか今日午後から勝負ですかってバレて
るバレてるって
初めて聞きましたね。それ
は、はい、なんかラッキーアイテムっていうのはありますか。
あの来年とばかりスピードっていうことなんで、まあ皆さん買えるんならサラブレッド
シーンと今なりましただ
ったね、
はいはい、
すいません、あと車なんかもいい年ですよね。だから車、まあ、あのアイテムじゃないけれども、まあ、早い乗り物に乗るっていう考え方もありますよね、うん、
新幹線でもね飛行機でもいいんですね、
はいはい、あと音楽とねそれから踊るっていうキーワードもあるんで、まあ、CD とかっていうのもアイテムとしていいんでしょうね、
はい、
経済的なことから言えば財布、ただ赤い財布はダメなんで、うん、赤い財布は買わないようにして。
それは赤字っていうからですか。
風水的には入っただけ出ちゃう、飛んでっちゃうっていう。だからギャンブル財布って僕は自分で考えてるんですけど、それは中が赤です。パッと気を変えるように、
へ
ー、もうお金がカッと出ていきますから。
はー、
だから競馬場行くときには中が赤い財布持ってきます。日頃はもうケチなラベンダー色の財布持って
。へー、へー、すごい。
だから金とか銀の財布で、 がいいんじゃないですかね。特に僕は来年は銀色の財布がいいと思ってる、
はい、
財産蓄えるって意味がある、
はあ、財産を蓄えるということで、はい、
僕はもう銀色の財布用意しました。
あ、そうですか。
で、1月1日の午前中に神社お参りして初詣に行って、はい、そこでそのお財布からお賽銭出してお参りすると1年いいんですよ。覚えておいてくださいね、はい、1月1日、
皆さん分かりますか、はい、1月1日の午前中に神社に行って、はい、そこでお賽銭をあげて、そしてお祈りをする。
できるだけその新しい財布を持っていくっていうキーワードがありますから、だから今年の年内のうちに買って、
はい、
そして神社に持って行ってお賽銭を出して、はい、元旦っていうのはちょうど初日の出が出る頃の時刻のことを言うんですよ。だから正月の1日は元旦と元日っていう時間差によって2つの名称の呼び方があるわけですね、
はいはい、
でも元旦っていうのはあの天皇陛下が宮中で祭誕祭っていうお祭りを朝5時半になさるんです。
はい、
さすが神主でしょ。
さすがですね。
ね、その祭誕祭の頃に初詣に行くのが最高なんですよ。だから夜中から並んでるのはおバカちゃん。
だいたい多分6時50分ぐらいですよね。
6時から7時ぐらいの間ですから、はい、初日の出るのは、はい、そこで初詣が一番いいんです。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうござい
ました
、はい、そして今回もコパさんに開運グッズをお持ちいただいています。
はい、たくさんいただきました。
辰の着物とそれから辰のストラップ、
はい、
それから書籍が2024風水の大開運術、
はい、
それに手帳がついて、
はい、
2名様に、
はい、4点セットを2名様です。
これ当たったらすごいですよ
ねえ、はい、はい、
これ当たったら来年の有馬記念が当たるぐらいの気持ちでいてください。
もう1年中当たるような気持ちね。はい、
はい、コパさんのご厚意でこれらのグッズをプレゼントいたします。どうぞお楽しみにしてください。
は
い、
江戸の辰の着物は金と銀とそして赤、
赤い玉を持って、
ね、赤い玉を持ってます。散りばめられています。はい、はい、幸運です。ぜひ皆さんご応募いただきたいと思います。というところで今日もお時間が来てしまいました。最後に2024年のコパさんご自身の抱負をお聞かせください。
重賞が取りたい。
うん、はい、ストレートです。
はい、
はい、みんなで応援いたしましょう。
欲が大事だそうです。
わかりました。その感じでぜひまた邁進して、はい、日本を幸せにしてください。よろしくお願いいたします。来年も12年連続での番組へのご出演よろしくお願いいたします。
かしこまりました。
はい、それでは良いお年をお迎えください。
ありがとうございます。
はい、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
以上、ドクターコパさんをスタジオにお迎えしてお送りいたしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。リスナーの皆さんの2023年今年の競馬、JRA の競馬昨日2023年度の全日程が終了いたしました。今年も数々の名勝負が繰り広げられましたが、今日はリスナーの皆さんの2023年のベストレース、ベストホースなどなどご紹介してまいります。
はい、たくさんメールいただきました。ありがとうございます。できるだけ多くご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい、アネモネさん、鈴木さんのハキハキとした声で進む競馬番組を楽しく参考にしながら聞かせてもらっています。
ありがとうございます。
いつも年末年始にドクターコパさんが来てくださるのが楽しみ。
はい、
ベストホースはコパさんのお話にも出たようにイクイノックスです。
はい、
うん、ケイタさんからもね、今年のベストホースはイクイノックスといただきました。
はい、
山口孝之さん、ベストレース文句なく有馬記念。
うん、
引退前に全力を出し尽くしたタイトルホルダー、大外枠から2着スターズオンアース、そして武豊騎手の占領役者っぷりとそれに応えたドーデュースの見事な走り、この3頭の激闘に鳥肌が立ちましたといただきました ね。中堅さん、九州に住んでいる身としては色ごと氏が九州サンバとして初めて JG1 グランドジャンプを制したことがとても嬉しかった。
うん、
次は平地の G1 を制する馬が出てきてほしいです
ね。出てきますよね、きっとね。
はい、同じようなメールをですね、ミレリーナと高野道さんからもいただいております。はい、それから足立の秋広さんは、今年最も印象に残った馬はミックファイア、来年は地方馬のエースとして地方、中央、さらには海外での活躍を期待しています。頑張れファイナルワンダーさん、有馬記念です。ベストレース有馬記念、同学年の武豊騎手が大怪我を乗り越え、ドーデュースもダービー以来の G1 制覇、感動し勇気をもらいました。イクイノックスが引退した今、来年は総大将として頑張ってもらいたいです。 小江戸さん、ベストレースはもちろんジャパンカップです、
はい、
イクイノックスが圧倒的なパフォーマンスで快勝、出走馬すべて実力を出してくれたと思います、うん、この時の 3,4,5 着馬が有馬記念で 1,2,3 というのもレベルの高さを証明したと思います。馬券はリバティアイランド単勝一本勝負でしたが、イクイノックスの強さに感動し悔しくはありませんと。あとは八甲さん、個人的なベストレースはターコイズステークス、このレースと相性がいいミスニューヨークからワイドで、フィアスプライドはもちろんフィールシンパシーも抑えていて、ワイドながら高配当をゲットできました。競馬は予想通りに行かないことが多いですが、このレースに限っては予想通りに行ったのでベストレースですといただきました。
ですよね。
ミサトのちーちゃんさん、シャンパンカラーがかった NHK マイルカップ、レース後の内田騎手、田中剛調教師、青山オーナーが抱き合って喜ぶ姿はとても感動的でした。関谷うまいもんさん、ベスト馬券アメリカジョッキークラブカップ、ノースブリッジの単勝と三連複両方が当たり万馬券的中。
わあ、いいな。
馬なりくん .com さん、ベストジョッキー岩田未来騎手、彼には本当にお世話になりました、
うん、
来年は初 G1 ゲットをはじめさらに飛躍の1年になるでしょうと。それから草加のひろぽんさんは、今年印象に残ったこと、秋 G1 ルメール上騎乗、東京でウォッカさんはベストレースマイルチャンピオンシップナミュール、ベニーさんは桜花賞ジョッキーカメラが印象的だったというふうにいただいてますね、うん、
はい、
はい、からこの方、ラジオネームキャロットさん、今年は世代交代がキーワードだったと感じました。競走馬の世界ではディープインパクト3区がラストクロップ、ボバクラシックはディープ3区出走ゼロと少し寂しい気持ちにさせられました。一方、今年の3歳限定 G1 は全て2012年生まれの子供たちが、勝利するという記録が生まれました。偶然とはいえ、血統の世代交代を印象づけることになりました。今後はさらに若い種馬の子供たちが競馬界を盛り上げてくれると思います。騎手の世界では女性騎手の活躍が目立ちました。一方で秋山騎手、田中勝春騎手の騎手引退、さらには JRA 史上初の女性調教師誕生、来年は JRA70 周年の節目の年になりますが、牝馬によるボバクラシック制覇や女性騎手の JRA G1 制覇、さらには日本調教馬による凱旋門賞制覇など、史上類を見ない光景がいくつも見られることを期待しています。
はい、
来年もよしこさんの、皆様お元気でいらっしゃいますか、私は元気ですというオープニングのお言葉に元気をいただき、仕事に邁進していきたいと思いますといただきました。
どうもありがとうございます。本当に今回たくさんの、ね、メールをいただきまして、今回も全部ご紹介できなくて本当に申し訳ありませんが、あの皆様のね、心のこもった思い出のレース、そして思い出の出来事など、本当馬とかありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、では先週告知しましたドクターコパさんの開運グッズセットプレゼントの当選者、
はい、
よしこさんから発表していただけますか。
お二方ですよね、はい、もうどなたにも差し上げたいんですけれども、アネモネさんと、それから最後にご紹介した、新潟県のラジオネームキャロットさん、
はい、
お二方でいかがでしょうか。
おめでとうございます、ね、アネモネさんとキャロットさん、はい、当選でございます、
はい、おめでとうございます、
はい、改めて番組ウェブサイトのメール送信フォームから送り先ですね、郵便番号、おところ、お名前、電話番号などお知らせください。
今年も数々の名勝負が繰り広げられましたが、来年も多くの感動を味わいたいですね、はい、きっと味わえますね。
ですね、
はい、はい、この番組の新年最初の放送は1月5日、いつも通り金曜日の夜8時30分からとなります。展望は東西の金牌を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。
来年2024年の中央競馬は1月6日からスタートします、はい、初日のメインは東西の金牌、中山と京都で月曜祝日成人の日まで3日間連続開催となります。
そしてこの番組の新年最初の放送は金牌の前日、2024年1月5日からとなります。
いつもと同じ金曜午後8時30分スタートです、
はい、
さあ2023年もう残り3日ですが、今年はよしこさんにとってどんな1年でしたですか、は
い、いや、秋競馬がね、
はい、
調子良かったでしょ。
そう、
7連勝して3週当たんなくて今度6連勝な、はい、もうこれが一番私としては大きな出来事ですけれども、ね、やっぱりあの怪我もなく、うん、大きな病もなく、あの健康に楽しく過ごせたことが一番でした、
はい、
はい。そしてね、番組のリスナーの皆さんにね、本当に今年も皆さんに応援していただいて、愛していただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます、
はい、
ね、小塚さんはどんな一年でしたか。
私は息子と何回か競馬場に行く機会があったんですが、うん、少しずつ競馬をね、 興味持ってきてくれてるんですよ。なので、この調子で2024年もどんどん家族で競馬を楽しんでいきたいなと。
もうわかるんですか、坊ちゃんは。あのパパの放送だって放送実況されてるのを聞くと、
これ誰喋ってるのパパって少しわかるようになってきました。
いやかっこいい、嬉しいですね。
いい2023年だったんでこの調子で来年も、
はい、ぜひぜひ、ね、お願いします。さあ本当来年もね、あの皆さんにとりましてもね、小塚さんにとりましても、私のみんなにとっていい年になるといいですよね、はい、そしてあのこの番組もね、また来年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん良いお年をお迎えください。お相手は鈴木よしこと
小塚あゆむでした。
また来年元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。